皆さんとご一緒に出エジプト記をずっと学ばせていただいていますが、今日は第19章ですね。第19章をご一緒に学びたいと思います。いつものように今日も少し、メッセージの途中でいくつかこう質問事項がありますので、また2人3人ぐらいでですね、ちょっとこう、語り合うというか分かち合うというかですね、ああでもないこうでもないと、考え合う、そんな時間も含めながら進めてまいりたいと思います。出エジプト記の19章、はじめに1節から9節までを、読みたいと思います。では朗読します。イスラエルの人々はエジプトの国を出て三月目のその日にシナイの荒れ野に到着した。彼らはレビディムを出発してシナイの荒れ野に着き、荒れ野に天幕を張った。イスラエルはそこで山に向かって宿営した。モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを。今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。モーセが民の言葉を主に取り次ぐと、主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞いて、いつまでもあなたを信じるようになるためである。モーセは民の言葉を主に告げた。とりあえずそこまでにしたいと思います。イスラエルの人々はモーセに率いられて第1の月の14日にエジプトを脱出しました。以前に学びましたね。そして葦の海、紅海のあの神様の大きな奇跡を経験し、さらに荒野へと、モーセに導かれて行ったわけですけれども、そこで水とか食べ物の不足に耐えきれなくなってですね、神様に向かって不平を鳴らすというね、そういう出来事もありましたね。しかし神様に助けられて、なんとか彼らはその荒野を進んでいったわけです。そして今イスラエルの民はエジプトを出て3ヶ月目にですね、ようやくこのシナイ山と呼ばれる山のふもとにたどり着いたんですね。この19章はまさにそこで起こった出来事が記されているところなんですが、彼らはそのシナイ山のふもとにしばらく天幕を張って、宿営することになります。このシナイ山っていう山なんですけど、皆さんもね、名前ぐらい今まで聞いたことがあるかなと思うんですが、どこにあったのかってことについてはいくつか説がありまして、でも伝統的に受け入れられているのはシナイ半島という、こう三角の場所があるんですが、ちょっと皆さんここに今日入れてきました。これエジプトの海ですね。ここにこれがシナイ半島、ちょっとちっちゃいですけど、イスラエルとかこの辺にあるわけですけど、このシナイ半島を拡大するとこうなります。この南の先端の方にある山がシナイ山と呼ばれてまして、ジェベルムーサ、アラビア語でモーセの山っていう意味の言葉なんですが、ジェベルムーサという呼ばれている山があるんですね。おそらくそこであったろうと伝統的には言われております。この山のそのふもとにはですね、長さが4キロメートル、幅が600から1000メートルに達するような大きなこう、草原というんですか、谷間なんですけどね、広い場所がありまして、そこに200万300万のイスラエルの民が約1年間ぐらい定着することになるんですね。それにふさわしい場所がそこにあるということで、おそらくこの場所であったろうと思われているわけですけれども、山の高さは、山はこういうものですね、はい、もう全くの岩山ですね。日本の山っていうと、ね、木々が、ね、生えているイメージがありますが、向こうはもう荒れ野ですから全く木々がない、もう全くの岩山でして、こう見ると、高さがよく分からないかもしれませんが、2285メートル、かなり高いですよね。途中までロバに乗って行ったにしても、やっぱりこう登りきるのは大変で、観光コースにはなっているようですが、相当きつい観光ルートということになるんだろうというふうに思いますね。 まあ、これがシナイ山というものなんですが、このシナイ山こそが実はあのモーセが燃える芝の中から神様の声を聞いた、まあ、神と出会ったというね、これがシナイ山のふもとでの出来事だったんですね。モーセはそこでその時に神様から使命を受けて、同胞のためイスラエルをエジプトの奴隷のね、その状態から救い出しなさいと、まあ、そしてエジプトに下っていったわけですね。そしてその時神様はモーセにこう言ったんですね。あなたが民をエジプトから導き出した時、あなたはこの山で神に仕える。つまりエジプトに行って200万300万の同胞の民をエジプトから脱出させて、そしてこのシナイ山のふもとにもう一回やってくるよって言ってたんですね。そして今その通り、文字通りのことが起こったわけですよ。まあ、そういう意味ではモーセはその神様が語ってくださったその言葉を今感慨深くですね、思い出していたに違いないと思うんですね。そしてモーセは再びこの山に登っていきました。するとイスラエルの歴史の中で最も重要と言ってるんですが、非常に重要な言葉を神様から告げられたんですね。神様はこの山でイスラエルの民と契約を結び、まあ、十戒をはじめとする律法と呼ばれるその教えをモーセに、そしてイスラエルの民に与えられたんですね。実は出エジプト記って、まあ、学んでますけれども、全体で40章あります。その40章大きく2つ、内容的に2つに分かれると、前回まで学んだ18章が前半なんです。前半の内容は何かというと、イスラエルの民がエジプトを脱出するというね、出、まさに出エジプトですね。イスラエルの民のエジプト脱出劇、それが18章までの内容です。そして今このシナイ山のふもとにやってきました。そして19章から最後の40章までは、神様がイスラエルの民と契約を結び、そしてその契約のその内容としての律法という教えをですね、彼らに与えた。それに従ってイスラエルの民が、まあ、特に幕屋を作ったっていうね、その契約と幕屋建設っていうのが後半19章から40章までの大きなテーマになるんですね。神様はエジプトの奴隷状態から救われたこのイスラエルの民と改めて契約を結ばれました。もともとイスラエルと契約を結んだのは、皆さんどこが最初だったか覚えてらっしゃいますか？誰が最初だったかって言った方がいいかな。アブラハムですよね。イスラエルのという民族の祖がアブラハムですから、彼から始まったのがイスラエル民族なんですが、アブラハムと神様は契約を結んだんです。でもそれは個人的な契約でした。あなたの子孫はこの星の砂のように多くなるぞってね。でその延長線上で今イスラエルの民が一つの国を成すほどの大きな民になってきたんですね。数百年の年月を経て、そして今神様は新たに今度は個人ではなくして一民族となった、一つの国家を形成するまでに増え広がってきたイスラエルの民と契約を結ぶ。これがこの出エジプトの後半の大切なテーマということになっているんですね。イスラエルの歴史をこう学ぶと、とても大切な一つのこう転換点、それがこの19章以降の出来事になるということになるんですね。さて、この山の上で神様はモーセに仰せられました。4節をもう一回読みます。あなたたちは見た、私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたこと。神様はエジプトに対して大きな裁きを下されました。皆さんと一緒に学んできましたが、あの銃の災いってありましたね。それからエジプトを脱出してからも足の海において神様は奇跡を行って、イスラエルの民は無事に渡りきりましたが、その後を追いかけていったエジプト軍はファラオと共にみんな滅ぼされてしまった。これも奇跡でしたよね。そしてそればかりではなくして、イスラエル人をわしがその雛に対するように恵み深く市内の荒れ野に至るまで導いてこられた。このわしってね、私たちはあまりこう馴染みないですからね、なんか不思議な気がするかもしれませんが、わしのお母さんというのはヒナが巣立つときにですね、初めて飛び立つときに落ちるかもしれないっていうんで、ヒナの下をこう飛んでですね、でヒナがいつでもこう自分の上に乗っかることができるように守るって言われてるんですね。非常に厳しい面と優しい面と両方持って、まあ、ヒナを育てていく。このヒナについては新明記の32章10節から12節にこんなことが記されています。修法に書いてありますので、ぜひご覧ください。新明記の32章の10から12、主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。わしが巣を 揺り動かし、ひなの上を飛びかけり、羽を広げて捕らえ、翼に乗せて運ぶように、ただ主のみその民を導き、外国の神は彼と共にいなかった。まあこんなふうにイスラエルの民がエジプトで一つの国家となるにふさわしく成長したときに、神様はわしのような速さと力強さと、またそのヒナに対する深い愛情を持ってですね、彼らをエジプトから導き出されたということですね。しかし神様はイスラエルの民を単にエジプトの奴隷状態から救い出すためだけに彼らをこのシナイ山のふもとに連れてきたんじゃないんですね。先ほども言ったように、神様はここで新たに彼らと契約を結ぼうとされた。その場面、もう一回5節と6節を読みたいと思います。5節、今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべて民の間にあって私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。これが最初に語った神様のイスラエル人たちに対する呼びかけということになるわけですが、先ほども言いましたが、かつて神様はイスラエル民族の祖であるアブラハムと契約を結ばれましたが、今度は個人ではなくて国家としての、民族としてのイスラエルと新たに契約を結ぼうとされた。面白いですね。それで今日の第1問です。さあ皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。この時神様はイスラエルが契約を守れば3つの特権に預かることができると言われました。今読んだところですね。それはどのようなものであり、またそれはどのようにクリスチャン、私たち教会に、まあ、当てはめる、適用されるでしょうかということなんですが、ここに3つの祝福が、神の声に聞き従うならば、神様が3つの、まあ、特権、祝福と言ってもいいですが、それを与えるとおっしゃってますが、その3つを確認するとともに、それが私たちクリスチャンね、教会にとってどういう意味があるんだろうか、一人一人に、人間にとってどういう意味があるんだろうか、それをちょっと皆さん、まず確認のためにですね、分かち合っていただきたいと思うんですね。周りの人と、どうぞ、2人ぐらい、まず2人が基本でいいですが、2人がダメな場合は3人でも結構ですけど、ちょっとその3つを確認し合ってみてください。よろしいですか。さて、いいですか。さあ、3つの祝福、第1は皆さん何だったでしょう。第1は、第1の特権、そうですね、私の宝となるというところですよね。私の宝、神様の宝物としてもらえるということですよ。宝物、これは例えば大きなお金を払って買ったり、あれ何かの努力をするして、自分の特別な財産とするという、その宝っていうのはそういう意味が、このヘブル語のね、宝という言葉はそういう意味があるそうですけれども、神様が特別に彼らをこう買い、贖い出してですね、自分の宝物とした、特別な民としたという、そういう意味がこの中には込められているわけですね。神様との特別な関係を持ち、特別な価値と役割を有するものになる。それがまず第一の特権というものなんですね。イスラエルの民が神様から得られた特権、第一ですね。二つ目は何ですか。二つ目の特権、聖なる国民の前にもう一つあるでしょう。それ前、そうそう、祭司の王国、これも、これが二つ目ですね。まあ順番どうでもいいんですけど、祭司の王国、ただ祭司ってね、ちょっと分かりにくい人いるかもしれませんが、イスラエルのその旧約時代のイスラエル の社会、今でもありますね。そうですね、現代でもイスラエルの国にありますけど、祭司という、まあ、祭司階級、まあ宗教的なそういうものを司るわけですけども、祭司というのは具体的に本質的に何をするかというと、神と人の間に立って、まあ、神と人をつなぐ役目、仲人役なんですね。具体的には何をするかといえば、神殿で人々の罪をあがなう生贄を捧げる仕事をします。生贄を捧げて罪が許されて、神との交わりが回復される、そういうことですね。あるいは主の御言葉を人々に教える役目とかね、そういうこともしていたわけで、まあ、あえて言えばですけど、その教会の中で言えば牧師のような役割を持っている人ということができるかもしれませんね。そういう役割をイスラエル民族全体が受ける、祭司の王国になるということですから、特別な祭司階級だけじゃなくて、イスラエル民族全体が祭司の王国になるんだよということですね。これは教会に当てはめればどういうことか、まあ、これは後で見てみたいと思いますね。3つ目の特権は何ですか。うん、これが先ほど横山さん言ってくださいました、聖なる国民とされる。これはもう文字通り 清い民とされるってことですけど、ただこれはね、もう一つも罪を犯さない全く清い国民になるということでは現実にはありません。そうじゃないですね、むしろ罪深いものであるにもかかわらず、契約の血によってその罪を許していただいて、身分の上で神のために特別に清め分かたれた国民にされるということを意味する。あの性別っていう言葉があるんですけど、聖書の性に分かれる、性別する、これは特殊な聖書用語ですよね。これは例えばあの大事なものがこうあるとして、まあお菓子でもいいですよね、お菓子がある、みんな誰でも食べてもいい、でもその中の一部はこれは私のものだよってね、自分のものにする、ね、あのその持ち主がね、これを、まあ、これ性別のイメージってそういうもので、神様が全ての民の中からイスラエルの民をこう性別して選ばれた。これは別に他の民とイスラエルが違ってたわけじゃない、イスラエルが特別優秀だったとかね、有能だったとかそういうことじゃないんですけど、神様がとにかく選ばれて神の民として別に置いた、そして神に仕え人々に祝福をもたらす役割を与えた。そういう意味でこの聖なる国民っていうのは、彼らがそういう役目を与えられていったっていうことがを意味しているわけですね。もちろん本質的にも清い民として成長していくことは神様によってですね可能なわけですけれども、まあ、清め分かたれたという意味がありますね。そのように性別された国民は神のために自らこう身を捧げていく、そういうことが求められていくわけですね。さあこの3つの特権は、まあ、互いに深いつながりがあるわけですけれども、現代の教会クリスチャンにも全て適用される事柄なんですね。つまりキリストにあって私たちも、キリストの血によって贖い出されたクリスチャンの一人一人も神様が所有する特別な民とされています。神様にとってクリスチャンというのは別に私たちが偉いわけじゃない、イエス様を信じた、ね、そのイエス様を信じたがゆえに、そのイエス様のゆえに特別な存在として神様は私たちを見ていてくださり、見ていてください、特別な宝物としてくださる、嬉しいですよね、宝物ですよね、誰にも渡さないっていうね、そういうものにしてくださるということが第一。そして二つ目は祭司の王国、これはクリスチャンが自分だけ救われて終わりってことじゃなくて、自分が救われたことを通して全世界の人々に神様の祝福を届ける、そういう器として人々と神様の間を取り持つ、取りなす、そういう役割を果たす民となっていく。そのために、私たちはこの地上に生かされている。時々言いますけどね、私たちがイエス様を信じて、ね、その瞬間に天国行けちゃったら楽ですよね、こんなに嬉しいことはない、いなくなっちゃったらね、あ、救われたってはっきり分かりますね、まだここにいるってことは救われてないってことになるわけですよねそれだったら本当楽だと思うんですが、でも変わらないんですよね。だからなんか本当に救われてるのかなと思ってしまうんですが、でも神様はちゃんと意味があってそうしない、それは私たちがこの地上に生きることで神を多くの人々に表し伝えるものとして生かされている、聖なる国民とされているというのはそういう意味があるってことですね。そして3つ目、あ、ごめんなさい、祭司の王国とされているというのはそういう意味があるわけですね。そして聖なる国民にされるというのは、神のためにそういう意味で仕える国民であり、神の力によって、御言葉と聖霊の力によって清い民として私たちが成長していくことができる。まさにこれは旧約時代のイスラエルは新約時代のクリスチャン、教会の存在そのものと本質的につながっているということですね。新約聖書のペテロの手紙第1、2章9節を皆さん見てください。ペテロの手紙第1の2章9節、一緒に皆さん読んでみたいと思います。よろしいですか？一緒に声を出して読んでください。2章9節です。はい。しかし、あなた方は選ばれた民、王の系統を引く祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を暗闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある技をあなた方が広く伝えるためです。全くその通りですね。これは教会について書かれてある記述ですけれども、旧約の民イスラエルと同じ意味での本質を持っているということですね。そういう役目がこの地上に与えられている。ところでこの契約がしっかりと結ばれるためには、先ほど5節にあったようにイスラエルの人々は神の声に聞き従うことね、神の教えを守り行う、ね、イスラエルの民はそれを喜んで神様に聞き従うかどうかというその従順さというものがテストされる必要があったわけですね。 でもこれは別の観点から見ると、神様は決してご自分との契約をですね、人間に対してこう無理強いされる、こう強制するお方じゃないってことです。私たちが自ら喜んでそれに信頼し聞き従いますということを神様は願って待ってくださる。まあ、ちょうど黙示録3章20節にね、イエス様が私たちの心の戸の外に立って叩いている姿が描かれてますが、無理やりイエス様は私たちの戸をドアをねこじ開けて中にドドッと入ってくるような強盗じゃない。ただイエス様は知らんぷりしてるわけでもない。私たちの心の戸のまで来て叩き続けていてくださる。私だよ、これが道だよ、私を入れてくれと皆さんの心にイエス様がそういう声をかけてくださるってことですよね。そして私たちがその声を心に感じ取って自分の心を開いて、どうぞイエス様お入りくださいと言って迎える時に、イエス様は喜んで入ってくださって私たちと共に食事をするって書いてますが、それは交わりを、永遠の交わりの中に生きてくださるということですよね。ここでも同じなんです。契約を神様は結ばれますが、でもそれは無理強いじゃないのです。イスラエルの民が自ら喜んで従いますということを神様は願っていらっしゃるということなんですね。ところで神様はじゃあなぜ人間とそのような契約を結ばれるんだろうか、ちょっと非常に根本的なことをちょっと考えてみたいんですね。聖書の神って契約の神だってよく言われるんです。で、契約って言うとちょっと硬い気がしますけどね、これ約束って言い換えると人と人の間も約束するじゃないですか、親子でも何でもね、神様は人間と約束を結ばれる神なんですが、なぜ神様はそうするんだろうか、これをちょっと皆さん2つ目に考えてみたいんですね。神はなぜ人間と契約を結ばれるのでしょうか。人間と契約を結ばれる神様はどのような方であると言えるだろうか。これ皆さんどう思われますか。不思議ですよね。神様っていう存在が人間と契約を結ぶって言うんですね。人間から神様のところに行って契約を結びましょうって言ったんじゃないんです。神様から人間に向かって呼びかけて契約を結ぶ、約束される、そこに神の一つの姿が表されている。どう思いますか皆さん。これ大切な聖書の神様のイメージの一つな、大切な一つですね。わかりますか。どうでしょう。どうぞどうぞ。
え、言うんですか。
どうぞ。え、まずいですか。
いやいや、神様はこういうのが私を愛してくださって、関係を回復して、
はい、
自分を深めていきたい
って、はいはい、そういう願ってらっしゃるということですよね。神様は神なんか知るかよ、いるかいないかもわからない、で全然普段考えていないな、そういう私たちであるにもかかわらず、私たちを作られた神は私たちを愛して私たちのところに来て私たちに呼びかけて約束を交わされる。その約束って何のためかというと、今も見ましたね、私たちを宝としてくださる、私たちを聖なる国民としてくださる、私たちを祭司の王国として人々のに役に立つ人生を生きさせてくださる、そういう意味で私たちに祝福を与えようとされているお方だということです。契約、約束っていうのは言い換えれば祝福なんです。私たちを祝福の人生に導き入れるために神は私たちのところに来て私たちと契約を結ぼうって手を差し伸べてくださるということですね。そしてそれを無理強いするんじゃなくて、私たちがその声を聞いてしっかり信頼して受け止めて、神様私はあなたの御言葉に信頼し聞き従いますと神を迎え入れていくときに、神の民としてその祝福が私たちに与えられていくということですね。このイメージはとても大切ですね。いわゆる神様という方は私たちを深く愛して本当に私たちを祝福したくて祝福したくてしょうのないお方、そういう方なんだ。このイメージはとっても大切ですね。これがね、簡単にこう消え失せてしまうんですよ。いろんな困難が起こるとね、本当に神様っているんかなとかね、私を愛してるって本当かなとかね、祝福してくださるって本当かなとか、でも本当なのです。それをしっかり私たちは理解し受け止め信頼し待ち望んでいくことがとても大切ですね。まあ、しかし実は今ちょうどこう、ね、イスラエルの民と契約を結んだってところを学んだばっかりなんですけど、このあと旧約聖書を皆さんずっと読んでいくと、まあ、多くの方々はご存知だと思いますが、イスラエルの人たちは実際ここで神様と約束を結ぶんですけど、 契約するんですけど、その約束契約をイスラエルの民は破っちゃうんですよね。そしてそれがためにやがて何百年か後ですけど、国が滅ぼされてしまうというね、大きな問題にぶつかるんです。あのバビロン捕囚とか聞いたことあると思いますけど、それがその結果なんですね。何百年か先ですけどね。なぜ彼らは神様の契約を破ってしまったのか、クエスチョンの3つ目ですけど、旧約時代のイスラエル人は結局この神様との契約を破り、そのためにやがて国は滅ぼされることになってしまいました。さあ、その原因はどこにあったのでしょうか。話し合ってみましょう。これなかなか重要な問題なんですけどね。なぜイスラエルの人たちは神様との約束、こんな素晴らしいはずだったのに破ってしまったのか。さあ、その原因ですね。いろんなことが考えられると思いますが、どうぞ皆さん周りの方とこれについて語り合ってみてください。一つでも二つでも出ました、こういうことじゃないかなっていう。そこの辺なんか語ってますけど、一つでも二つでも何か原因らしきもの、こんなことかなと出ました。何か
今まで与えていただいた恵みを忘れ、先にある祝福に信じきれない、
信じきれない、ね、恵みを忘れるっていうのね、忘れちゃう、忘れやすさってあるかもしれませんね。原因になってきますよね。もうちょっと言えば、やっぱり恵みがはっきり分かってないってこともあるかもしれませんしね。他に何か出ました？
背に腹を
変えられない。具体的に言うと、
なんか例えば食べ物をもらえないけど、こっちの王様に仕えてドレになったら食べ物はもらえない。
ああ、そういうことだよね。
ドレになってるのに牛が食いたいとか、
昨日の狛江の礼拝でも似たようなことが出ましたね。はいはい、このあとすぐ10回をこの教えをもらうんですけどね、すぐ彼らはそれ破っちゃうんですよね。それはモーセがいなくなって、もう不安でしょうがないっていうね。そうです、待ってられない、信じて待ってられない、こういうのも原因でありますよね、それでもイスラエルの問題じゃなくて私たちの問題ですよね。私たちの問題は忘れちゃう。ちゃんと理解してない、あるいは待ってられないっていうね。それは私たち個人の、もう本当にイスラエルの姿っていうのは私たちの姿ですよね。歴史的に言うと、実はこのイスラエルがなぜ神との契約を破ったかってことについて2つの大きな原因がよく言われます。一つは、この時彼らは神様が言った言葉を私たちは全て守り行いますって答えてますよね。だけどすぐ後に破るわけですよ。こういう姿って皆さん、新約聖書の中のイエス様の弟子たちの姿とダブるとこありませんか？ペテロとそっくりじゃないですか、ね、イエス様が十字架にかかるって言った時にね、かけられるって言った時に、いや他のみんながね裏切っても私だけは裏切りません、たとえ死ぬようなことがあってもあなたに従いますってね、豪語した。その数時間後にはみんな逃げちゃって、ペテロもね、イエス様なんて知らねえよってね、3回否んでしまう。つまり彼らの問題はどこにあったかというと、嘘をついてたわけじゃない、本当に死ぬようなことがあっても行きますっていうのは本音だと思うんですが、でもその本音が実は分かってないってことですよね。本当は弱いのに、その自分が見えてない、自分の弱さが見えていない、裏を返せば自己過信っていうところにペテロの問題、あら弟子たちの問題があった。でもこれはイスラエルの、旧約時代のイスラエルの人々も同じだってことです。簡単にね、守り行いますって言ったんですけど、それがどんなに大変なことかっていうことを彼らは知らなかったってことですね。もう一つ、その彼らが罪に陥ってしまったことの原因は、彼らは神様によって選ばれた特別な民族であるという特権意識にあぐらをかいてしまってですね、選ばれた者の使命、さっき言いましたね、祭司の王国として全世界の人たちに神の祝福をこう届けていくというね、まあ、具体的に神を述べ伝え、人々に神様の祝福を表していくという、そういう役割を、使命を忘れたってね、ただ俺たちは選ばれたんだという特権意識、皆さんも歴史でやられたと思いますが、ユダヤ人たちの先民思想っていうね、特権意識がのためにですね、彼らは傲慢に陥った、大切な使命を忘れて特権意識だけが残ってしまった。 そういうところに彼らが神様との契約を簡単に破ってしまう、神様の約束にこう従うということができなくなってしまった原因があったろうというふうに考えられますね。じゃあ皆さん、これはここが大切ですね。彼らの原因がそういうところにあったってことが分かるにしても、じゃあどうやったら私たちはそういう自己過信とか、ね、特権意識とかね、そういう傲慢に陥らないために私たちはどうしたらいいでしょうか。皆さん、これ重要なことですよね。ただ問題だけ言ってもね、そこからこう解決策がなければ意味がないわけで、私たちがこのような自己過信や特権意識に陥らないためにはどうしたらいいんだろうか。思い浮かびますか。忘れっぽいんだから忘れないようにするとかね、それ大切ですしね。やっぱり 待つことができるようになるとかね、それも大切ですね。あれはもちろんこういう自己過信に陥らない自分自身を知るってことも必要でしょうしね。そういうことをまとめて語ったところが実は新約聖書の中にありまして、今日の主法の中にも入れておきました。エフェソの信徒への手紙の2章の4から9節、ここにこういう言葉があります。エフェソの2章の4から9、しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのは恵みによるのです。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座につかせてくださいました。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのです。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。誰も誇ることがないため、自分の力によって救われるんじゃないのだ、ただただ神の一方的な恵みによって、それをいただく信仰によってのみそれは与えられるものであって、人間的にね、どんなに立派な人でも優秀な人でもね、立派なことをなした人でもなさなかった人でも関係ないってことですよね。すべて神様の一方的な恵みと憐れみによって私たちは許されたわけで、それはイエス・キリストが私たちの罪のすべてを身代わりに背負って十字架にかかってくださった、そこに救いの原点があって、私たちは何一つ自分が許されることにおいて神様の前に私はこれをやりましたって言えるものはないってことですね。誰も言えない。だからこれがなかなかね、分かりそうで分かんないんですよね。それはこの世の価値観と違うからです。この世はやっぱり優秀な人と優秀でない人がこう分かれてますし、頑張った人と頑張らない人っていうのがやっぱり分かれますしね、評価が分かれますよね。でも神の前ではどんなに優秀だろうと頑張ろうと、それほとんど、まあ、50歩100歩で全然変わりないってことですね。神の前に私たちは全て罪人であって、その罪を自分で贖い出すことはできない、不完全なもの。だからイエス様が身代わりとなって十字架にかかって、私たちの罪を背負って身代わりに死んでくださった、身代わりに呪われてくださった、そこに救いの原点があるわけです。この救いの原点がはっきり分かると、これはね、嬉しいんですよ。あれありがたいもんだなって分かるんです。こんな罪人の私のために神様が身代わりになってくださったんだってね。だからそのこんな罪人の自分の罪がやっぱり分からないと、まずこの恵みは分からないですね。確かに自分は完璧じゃないけど、そんなに悪くはないよって思ってるうちはイエス様の十字架って必要じゃないんですよね。そしてイエス様の十字架の恵みの大きさ、深さ、ありがたみが分からないうちはクリスチャンではないと言えるかもしれません。その原点がしっかりつかめなければ、キリスト教の信仰もね、信じてても何もいいことないじゃんっていう考え方になっちゃうんですよね。わかります？信じて祈ったって叶えられないじゃんって。それは救われているっていうその前提になるものを忘れてるってことです。あるいは理解してない、まだ知ってないってことかもしれない。ここが原点ですよね。 何祈りが叶えられようが叶えられないが、私たちはもうすでに恵みによって信仰によって救われているって、それだけで素晴らしいのです。その恵みというものを私たちは正しく理解することによって自己過信や特権意識に陥ることから免れていくということですね。ここがわからないと信仰の世界にも教会の中にもなんか立派な信仰者と立派でない人みたいなね、そういう区別が出てきちゃう。あの人はちゃんとやってる、あこっちはやってないって、救われてるってことはそういうことと関係ないんですね。そして本当にその救いが分かると不思議に喜びが湧いてきて、本当にああ神様って素晴らしいってなんか分かってくるんですよね。そういう世界、それが恵みということであって、この恵みにより信仰によって救われたっていうこと、誰も誇ることがないためです。これはとても重要な宣言と言ってもいいわけで、ここをしっかり私たちは理解する必要がある。信仰によってのみ救われてるっていうことのそのありがたみ、素晴らしさ、それをはっきりと私たちはしっかりとこう理解し、受け止め味わって、そこから離れないっていうことが大切なんですね。そこを忘れてしまうと、しつこく言いますが、やっぱりね、信じてても何の意味もないじゃんってなるんですよね。意味はもうすでにあるんです。そこを忘れてしまってはならない。そこにとどまり続けていなくてはならない。これはとても重要な、信仰のね、基盤ということですから、ぜひ確認しておきたいと思うんですね。ところで、神様との契約を受け入れたイスラエルの民なんですが、これに対して神様は実はさっき3つの特権と言いましたけど、もう1つの特権をこの19章の中で彼らに与えたんです。これ皆さん何だと思いますか。さっきはね、神の宝になる、聖なる国民になる、祭司の王国になるって3つの特権祝福だったんですが、もう1つの祝福を神様はこのイスラエルの民に与える。それは実は神と出会い、神の臨在に触れ、神の御声を直接聞くというそういう特権なんですね。19章の9節から20節までを一気に読みます。19章9節から20節。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに臨む。私があなたと語るのを民が聞いて、いつまでもあなたを信じるようになるためである。モーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、衣服を洗わせ、三日目のために準備させなさい。三日目に民全員の見ている前で主はシナイ山に下られるからである。民のために周囲に境を設けて命じなさい。山に登らぬよう、またその境界に触れぬよう注意せよ。山に触れる者は必ず死刑に処せられる。その人に手を触れずに石で打ち殺すか、矢で射殺さねばならない。獣であれ人であれ生かしておいてはならない。角笛が長く吹き鳴らされるとき、ある人々は山に登ることができる。モーセは山から民のところに下って行き、民を性別し、衣服を洗わせ、民に命じて、三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならないと言った。三日目の朝になると、雷鳴と稲妻と厚い雲が山に臨み、角笛の音が鋭く鳴り響いたので、宿営にいた民は皆震えた。しかし、モーセが民を神に会わせるために宿営から連れ出したので、彼らは山のふもとに立った。シナイ山は全山煙に包まれた。主が火の中を山の上に下られたからである。煙は、炉の煙のように立ち上り、山全体が激しく震えた。角笛の音がますます鋭く鳴り響いたとき、モーセが語りかけると、神は雷鳴をもって答えられた。主はシナイ山の頂に上り、下り、モーセを山の頂に呼び寄せられたので、モーセは登っていった。先ほどもシナイさんのね、山の姿を映して見せましたけども、普段は静かなああいう岩山なんですが、昨日まで静かだったそのシナイさんが今日このように変貌する姿、煙が立ち込めてですね、雷鳴が鳴り響くっていうね、これはね、イスラエルの人々は恐れて震えたと思うんですね。特に子供なんかね、ブルブル震えながらお母さんにこうしがみつきながらも、でもね、その光景をこう見て目に刻んだんじゃないかなと思うんですが、イスラエルの民は神の姿を肉眼で見ることはできませんでしたが、確かにこの時神の御声を聞いたんですね。 生ける神の声を聞くという特権に預かった民族は世界でただこのイスラエル民族だけです。そういう意味でやっぱりイスラエル人って特別な位置にいるっていうのは確かなんだと思いますね。しかし神様は聖なるお方でありますから、いかなるものであったにしてもそのままで神の前に出ることはできない。そのために必要なこと、それは何かといえば身を清めるということですね。そこで神様は衣服を洗いなさいとかですね、女性に近づいてはいけないとかですね、そういう意味で身も心も清められた状態で神の前に出るということを求められました、まあ、そのために境界線が設けられて、実はモーセだけがその境界線のそのを越えてですね行くことができ、民はその境界線を越えていくことはできないということですね。じゃあ皆さん、これは旧約時代のイスラエルの話なんですが、新約の時代、今私たちに与えられていることを考えたときに、私たちはどのようにして神の前に清い心を持って出ることができるでしょうか。滝に打たれて修行を打つことでしょうか、ね、聖書を10回ぐらい読んで暗記することでしょうか。もちろんそんなことではないですね。イエス・キリストを救い主として信じて心に迎え入れ、罪を悔い改めてその罪を許していただく、そうやって私たちは霊的に心において清い民としていただく、清められるという言葉をしますが、そうやって神の前に出ることが許されるものになる。キリストのゆえにです、私たちは神の前に出ることが許されてるんです。これを忘れてはいけません。時々クリスチャンでもね、なんでキリストが必要なんだろうってね、神様と直接こう私たちが平気で出会えているかのような錯覚に陥ることがありますが、キリストの十字架なくして私たちは神の前に一瞬たりとも出ることはできない。清い神の前に汚れたまま私たちが出れば、それは死ななくてはならない。だから神はキリストの十字架のゆえに私たちの罪を許し、清いものとして神の前に出る道を開いてくださったということですね。このキリストの血によって贖われた私たちは、まもなく主の再臨の時に贖い主であるイエス様に会うようになる。新約聖書はそのことを言っています。テサロニケの信徒への手紙の第1章の16から17節、テサロニケの第1の4の16、17、すなわち合図の号令がかかり、大天使の声が聞こえて、神のラッパが鳴り響くと、主ご自身が天から下ってこられます。するとキリストに結ばれて死んだ人たちがまず最初に復活し、それから私たちを生き残っている者が空中で主と出会うために彼らと一緒に雲に包まれて引き上げられます。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。旧約時代、シナイ山のふもとで神と出会ったイスラエルの民、新約の今の時代においてイエス・キリストによって神の民とされた私たちは、やがてこの地上に再臨されるキリストと出会う時が来る。その神とのイエス様との出会いの日のために備えること、これはとても大切なことですね。聖書はあなたの神に会う備えをせよというふうに進めています。私たちも空中で間もなく主にお会いして、その声を聞くためにキリストを信じて罪を告白し、その心を清めていただく、そういう意味で日々キリストの再臨に備えて生きていくこと、これはとても大切なことではないかと思うんですね。皆さん、毎日私たちはキリストによって神と出会い、神と交わり、神の御声を心に聞きながら生きることができるものとされている。この祝福をですね、しっかりと受け止めて味わいつつ歩んでまいりたいと思います。それでは一言祈ります